どうも、オレンジです。
雨の日の長靴の温度を感じる冬散歩。ポンです。
夜中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
喫茶店で初めてつけをいたしました。
あら、それはつけというふうに称しているだけではなく、ポンさんが。
あるつけたこと。
つけたことはない。何そのつけられるシステムは。
どこでもいいけど。
現代にある。
うん。うん、いや、現代にあるでしょう。
法律上は何？前掛け金とかそういう話になってくるの？それは何？
法律上の定義はあるのかな？じゃあさ、今日は、俺が今度社長になるってことで、つけてよろしくお願いします！うん、払って。
なんか、そうだよ。冷静にそうだよ。払って
る。いや、だから、そういうところよ。そういうところ。
そんな、なんか酔っ払ったテンションでつけを宣言すんなよ。全部おごりますとか、全部クレジットで破産するまで払いますとかだったらその店長許されるけど、付けはダメだよ、その。
いや、だからさ、俺もね、オレンジ側の人間なわけ。情けないけど。
そうですか。側、情けない側なんだ。
もうすぐに、マイナスは嫌みたいな、そういうなんかもう、感覚でいたのよっていうか。
感覚っていうかね、世の中的なね、お店側にも良くないですね。
それを世の中全部そうだと思ったらダメよ、本当に。
あらあら。世の中全部種にしよう、種なじではダメですな。そうですわ。何ですか？
じゃあ、あなたダジャレにシフト置きすぎて意味の方を破壊してるよね。
ダジャレじゃないよ。ダジャレじゃないよ。引っ張られただけだよ。はい。
それをダジャレ脳と世の中で呼びますけど。まあいいや。
シャレでもないよ。
喫茶店にね、まあ個人でやってる喫茶店をたまたま最近見つけて。
うん。
で、ちょっとフラッと入ってみたんです。
うん。
そしたらとってもいい喫茶店でさ、なんかその、はい、マスターと、あとその、おそらくマスターのご家族なのかなが、その、うん、座ってて、その、ご家族のお友達がなんかお話ししてるみたいな感じなわけ。
うん。
で、その、店内なんだけど、もうなんていうかその、おしゃべりの声が、もうみんなに聞こえちゃうみたいな。
うん。
感じで。でもなんかすごい楽しそうにやってるわけよ。この前誰それのコンサートに行ってね。ああ、私も、こういうコンサート行ったのよみたいな話とかしててさ。
うん。
ほら、歌手のほら、息子、娘誰だっけほらみたいな。そういう思い出せないみたいな。
うん。曖昧だね。
ほら、頭の中に思い描いてるけど出てこないみたいなやつあるじゃないですか。
ありますあります。顔だけね、出てきてるとかね。姿だけ出て
くる。ああいうやつを、その、向こうで、やってるわけ。
うんうん。
で、こっちはさ、それはほら、堀内孝雄ってこう、心の中で思ってるんだけど。
ごめんなさい。多分、タイムスリップしてる、ポンさん。20年ぐらい。
いやいや。うんまあ、それはちょっと妙齢の方々だったので。
なるほどね。まあまあ、未だに米安か？うん。はい、アイドルですよ。はい。
アリスの、まあ、シンジは最近亡くなっちゃったけどさ。
はいはい。
そう。ね、もう一人誰だっけ？ほら、ヒゲのさ、ヒゲのあれ。なんだっけ？ほら、ハゲとヒゲのさ、あれ。みたいな。
ひどい言いようが。リアルタイム世代からひどい言いようが。
この温度感最高じゃん。
そうね。そうね。
なんか、いや別に、馬鹿にしてるとかじゃなくて、なんか、もう別に愛とかでも何でもなくて、うん、思い出すためにはさ、もうそれぐらいこうバシッといた方がいいっていうか。
特徴がね。そうだよね。そこでね、髪の毛が少ない人とか、ちょっと、口の上に髭が、多い人とか言ってるあれじゃないもんね。ハゲと髭がわかりやすいもん、ね。
いや別に。いや、まあ、ほぼ同じこと。あなたは手に言うことで逆に傷をつけてる、ね。
ハゲとヒゲともう一人いた気がするけど、はい。
そう、ドラムね、ドラムがいたと思いますけど。
顔の特徴ではないところできたけどね。役割できたね。
そう。ただ、残念なことに、アリスのボーカル両方とも、 ヒゲとハゲが被ってんじゃないかっていうのもちょっとありますけど、まあそれはいいんだ。それは俺が言う、はい、それは俺が言ったよ、今は。ごめんなさい、ね。
他にいない、他にいないもん、そういうのは。はい。
まあまあいいや。で、とにかくでもそのことは言えないわけ、堀内孝雄さんだけど、はいはい、言えないよな。でも、ここで言ったらなんかもしかして一花咲くかな、みたいな。本当に昔のお土産物とかがいっぱい飾ってあったりとかさ、
うん、
なんかあの、何なんかその編み物で作ったキューピーちゃんに上着着せてるのが置いてあるみたいなわかりますかね？
あの、はいはい、
キューピーちゃんの上着をあの毛糸で作ってるやつあるじゃん。あれなんだろうね。
まああんまり言葉として良くなかったですけど、おかんアート的なものかもしれないですね。ちょっとね、感じとしては。
まあね、くくったらなんか答えが出ると思ったら大間違いだぞ。ね、
本当だよ。
まあいいですけど。いやいや、あんたが言い出した。
違う違う、言葉としてあるんです。てか、あなた展示見に行ったでしょ。まあまあまあ。渋谷に。
ディスるためにわざわざ出さなくていいから。
なんだよ。
何の意味がある。で、まあそう行きまして、で、やっぱいいとこだなって思ってさ、ちょっと味わいを感じながら、はいはい、ここはもう一回来ようって、こう、心に決めて。
うん。
リザック、じゃあまあそろそろ行くかと思って。あんま粘りすぎてもあれだなと思って。帰ろうと思ったら、あの、ペイペイしかないことに気づいて。
現代人。
いやーと思って。ま、そうか。ここで、それはないって思ってさ。ま、案の定ないっていうかさ。
すげえな。角川の夏野みたいだな。すげえ話だな。
何それ。夏野さん、そういうこと言ってたの？
あ、キャバのね、ミルクスタンドで、こんなところで、こう、決済システムは使えないのかっていうね。怒りをツイートしたら炎上したってのは、すごい昔にありましたよ。はい。ペイペイしか。
その方怒ったんだ。
そうそう。でもポンさん怒ってないんだもんね、ここね。怒って出てった話だったらちょっと止めるけど、うん。
出る前にトイレに行って、でその瞬間に思い出しちゃったさ、もうトイレの中でガタガタ震えちゃってさ。
そうだよね。そうだよね。
また店主がさ、いいノリのマスターがいいノリの人で、
うん、
なんかこうまあ、そんな小さなことどうでもいいじゃんみたいなこととかを合いの手でチュッチュッて入れるような感じだったり。まあ、その場で検索したりとか、
なん
か
ね、
その、なんていうかな、その、家族でなんかこう、いいノリっていうんですかね。なんかその、
バイブスね。
ムードがいいわけ。そう。だからそう、なんかそういう意味では、あの、ちょっと乱暴な言葉遣いもあるな、あるんだけれども、なんか楽しい雰囲気を作っていくみたいな、そういう、いい人だから。
はい。
これは、やばい。これもう行ったらもう二度と来れないって、もうなんかよくわかんない妄想を膨らませちゃって。
お金がないですって、みたいなね、ことですよね。
で、
お客さんからもそう叩きみたいなね、はい、あるかもしれない。
ちょっと過剰に、あの、盛り上げるのやめてもらっていいですか？
コミュニティが強い。
で、レジ行くじゃない？で、レジ行って、はい、すいません、あの、これね、良くなかった、この言い方が。現金は持ってないんですけどって言っちゃったんだよね。
どういうこと？
ちょっと夏の入ってる？
どういうことだろうと思いますよね、確かにね。向こうとしては。
いやいや。
じゃあ、こいつは何なら持ってるんだと。
いや、そんな、あの、
重いかな。
そんな、あの、頭働かない人ではないと思いますよ。はいはい。うん、あの、うちはあの、現金しかやってないんで、っていう返しでしたけど。
あら、結構。それは、どういうテンションですか？怒ってる感じでもなく。
いや、もう普通に。いや、だから、そういう人多いんだと思うわけ。うん、だね、今の大体そういう個人喫茶店に行けば、ね、うん、そう、ただ俺はお金も忘れちゃいましたって言えばよかったところを、現金持ってないんですっていうさ、ちょっと言い訳じみたことを言ってしまったのよ。
はいはいはいはい。
いやーほんと、夏の入れてたわ、ごめん。本当に、ちょっと俺の心の中でね、おごりがあった。
嫌な人の象徴ですからね、今時ね、夏野さんでね。うん。
夏のさんのこと言ってる。俺のこと言ってる。どっち
間接的にポンソンのことかもしれないけど、ちょっと造形的にね、近いところがあるかもしれない。はいはい。
造形的に俺近かったっけ、
うん、
あの、誤解を招くから、ラジオでそういうこと言わないでください。いや、だから、うわーと思って、で、あの、絶句してたら、うん、あ、じゃあ次来た時払ってくればいいですから。はい。はい、どうも。
おー。
次、来た時、払えばいいじゃないですか。いや、ほん、あの、いや、ほんと、ぺっこり45度、みたいなさ、そういう、
なんでいい
そういう気持ちになっちゃう。
喫茶店だから。喫茶店巡りの番組やってるから。
ズン喫茶でおなじみですけど。
ああ。
いや、びっくりっていうか、 いや、そんな、でもさ、これを、断るも何も、俺には現玉がないんだから、何にもできないわけですよ。
そうだね。何も言いようがないですよね。ありがとうございますしかないですよね。
さらに、これのすごいのは、ね、今日はいいけど、また次、お店に来てくださいねっていうさ、そういうメッセージがもう、入ってるわけじゃないですか。
そうですな。
そうだすよ。
そうだ
す。だからさ、これは、いやー、だから、どうしたらいいかみたいなさ、よかったらここで働かせてくれませんかって、そういうのもあるよね。
皿洗いでもって、体を使いますのでって。
そうそうそう。はあ、そしたら、君いい方してるね。草野球のピッチャーにも、話しかって、言われる可能性もあるじゃない。
そうですね。まあまあまだまだドラフトを狙っていける年齢ではあるからね。うん、
いやいや、そうね。まあ、実は、
狙っては
ね、実はってマスクを剥がすと。
狙ってはいける。
うん、絹笠幸男だったみたいな、そういうことがあるかもしれないですけど、うん、まあ、ちょっとごめん、プロ野球の例が思いつかないとそうなっちゃった。うん、だから、いろいろ思ったんだけど、まあ、ここはありがたく受けた方がいいかなと思って、また来ます、つって。
はぁ。
なんか、何にもせずに、払わずに、お店を出て。
はぁ。
で、なんか、嬉しいような、なんか変な気持ちで帰りました。
でもこれ、わかんないですけど、これは、なんだろう、付けなんですか？僕、だからお金がなかった時に、普通になんか近所のその ATM とか銀行まで行って、はい、下ろしてくるんで、つって荷物置いてくんで、っていう風に出てったこと結構あったりするんですけど、またそれとも感覚違うのかな、うん、もう、なんか、その後ポンさんは戻ることはなかったみたいな話ですか、これ。
とりあえず出てくときに、何にも言わないのもちょっとさすがにあれかなと思ってさ。
うん。
私、ポンと言いますって言ったんだけど。
実名を言ったんだよね。うん、とりあえずはね、
うん。何にも意味がないなと思って。うんうん、俺の名前を言ったとてさ。
はいはい。
何にもならないじゃない。
はははは。
そう。だけど、ここでなんか、財布置いてきますみたいなさ。だって向こうがせっかくそういうこと言ってくれたのにだよ。
そうだね。提案としてはそういうことじゃないもんね。
また来て払ってくれればいいのに、いいよって言ってくれたのに、うん、なんかさ、あ、すいません。そこはね、私はきっちりしてるんで、あんまりそういうことは嫌ですね、みたいなこととかを、言ったら最悪だし、そういうことを、ね。
僕もそれを提案されたらそれは言わないですよ。次来てくれた時に、また次来た時に何のセットを頼もうかなとかね、ご飯つけようかしらんとか思いますわな。そしたらな。
そうなんですけどね。まあでもなんか、ただそういうこと言ってもらえた喜びでこう、なんか、自転車だったんですけど、なんかちょっと危機として、ふわっと走っていったんです。
うん。
で、家帰ってから、悩んで、
うん。
お金を払いに行きました。
やっぱりね、すぐ行くよね。そうなるよね、きっとね。
いやーなんかね、それに乗った方がいいのかなとか思ってたけど、なんかね、なんだろうね。なんか、だから俺は、オレンジさん側の人間なのよ。払うことが当たり前でしょってい
う
世界観の中から、出られないのよ。でも、でもわかるでしょ？でもそっち側いいなって思うじゃん。
まあ、なにね、そういうツケっていうのは、まあ何回も何回も言ってるリピーターというかね、常連さんだからなんか成り立つことであって、初めて行った店でいきなり月になるっていうことは、なかなか起こりにくいのかなとはちょっと思ったりしますけどね。うん。
いやでも怒ったよ。
あれ、その、ツケなのかな？どうなんだろう？まあまあでもそうか。
ツケでしょ、だって。だって次に払ってくれたら、俺は2回分払うことになるわけだから。
まあ、2回分そうだね。払ってなかったからね。そうだね。
そうそう。ただ、俺は、方法の体で、って言って、先ほどのっても名前も言わない。先ほどのっつって、ああ、はい、あ、わざわざ来たんだって言って、で、支払わせていただきまして。
これでも、そうだ、次来てって言われてんだから、うん、次行かなきゃいけないじゃない、これ、ボンちゃん。
そう、だから、なんか、それで行かなくなるのも嫌じゃん、なんか。
そうなん
だ。払ったんで。え、行く必要ありますみたいな。それも、キリみたいな。よくわかんないから。
本当ですよ。
メガネしてないのにしてるみたいな。だそういう感じにもなったら嫌だから行きたいなとは思ってはいるんですけど。
うん、
いや、なんかね、 そういうことを声をかけられて、まあ、嬉しかったね。うん、正直嬉しかったですよ。
いや、いいですね。そのお店を紹介したいぐらいの感じですけどね。いい話ですね。
そうですよね。これで言ってなんかほら、このポッドキャストの影響力のなさったらないから、何にもないと思いますけど。
無風ですから、ね。
そう。まあ、宣伝みたいなことではないんですけども。うん、まあ、ね、また仲良くなって、マスターの出身校の話とかするようになったら、
うん、
僕は昔ピッチャーで鳴らしたんでって話が聞けるようになったら、また話したいと思いますけど。
絹笠の話になるのかな、うんうん。
なんで絹笠ピッチャーなんだよな。
わかんないけど。絹笠との思い出が語られるのかな、うん、
はい。絹笠幸代って言いたかっただけなんで、ごめんなさいね。うん、はい。ということで、そんな、うん、全然いいよ、聞かなくてもいいよ。また来ればいいよって言いたい、ポッドキャスト。つけねラジです。
つけです。まあ、全部無料なんですか。つけて。はい。時間いただいてるんでね。
聞かないっていう選択肢もね、すごいです。はい。時間いただいてますんでね、よろしくお願いいたします。うん、はい、はい。はい。では、早速コーナー参りましょう。
うん。
人間、百景。はい。人間らしい風景を見つけて、皆さんとワイワカ喋るコーナーでございます。はい。私の方から、自由律俳句風なものを読みまして、それをオレンジさんに想像していただきながらのスタートになります。では、いきまーす。一年の総括を生で聞く鳥の市。一年の総括を生で聞く鳥の市。はい。ということで。うん、まあ、鳥の市はね、はい、ここ最近、今年は3の鳥まであるんです
か？あります。11月中にね。僕なんか3日間とも予定入っていけないんですけど、そうです。あります、あります。
うん、うん。そう。っていう、まあ、鳥の市のことを、読んだものではございますが、お姉さんいかがでしょうか？
ああ、一年の総括を生で聞く。まあね、鳥の市っていうのは、それこそまあ一つのお祭りといいますかね、商売において、まあ来年を占うようなものでもありますので、そこで社長さんからね、社員の皆さんからお集まりになって、今年一年どうじゃったかのと。面白かったのと。もう、そういう話を。
なんでおじいさん風なんだろうね。ね、そんなおじいさんも存在しないよ、この世に。
髭がこう、地面につくぐらいの長さを、
ね。いいよ。自分のトークに酔わなくていいから。
社長さんが、こう話しているのを、
はい、
まあ、そばで聞き耳を立ててる人がいたのかなっていう風景が浮かんできますかね。
はい。
うん、
はい、はい、うん。ありがとうございます。あ、オレンさんあれですよね。鳥の市は行かれたことありますよね。
すごい好きでっていう話はね、何回か食べられて、特にその花園神社、新宿の花園神社でやってるのが、本当にこう、普段生活してる中では会わないタイプの人ばっかりが集まる場所だったりするので、すごく面白いなと思って見てますね。うん。うん、いい場所だな
って。そうそう。私もね、新宿の花園神社にこの前行ってきたんです。新宿の、まあ花園神社といえば芸能の神様みたいなところで、結構有名で、はい、まあ、ほんとど真ん中にね、あるといえばあるわけですよ。映画館とか伊勢さんとかそういうのがある中に、うん、まあ、ドンとあって、まあ、入れば結構うっそうとした木々などで囲まれてるような中に、大量の、何、熊手のお店が出ててさ。
はい。
で、見たけども、ほんともう神社が、まあ、全部燃えちゃうんじゃないかぐらいな提灯がわーっと。
なんか、いつもより大きく感じますよね、花園神社がね。行くと、なんか普通にこう行った時はなんか、ちっちゃいなと思っちゃうんですけど、でっかく感じますね。
で、また照明がすごいんだ。もうなんか、
はい、ピカピカして
。多分昼間より明るいぐらいな照明が、バンバン焚かれてて。
うん。
どうなんだろう、今時 LED とかじゃないのかな、ちょっとチェックしなかったです。
まああるんじゃないですか、すごく明るい。いっぱい眠ってるのはね。はい。
ああ、そうだね。そういうのあるのかもしれないね。で、それでさ、まあ人は、その時は5時過ぎぐらいでしたけど、
夕方のね、
すごい、そう、パンパンでしたけど、で、まあ僕もあんまり、その、まじまじと見たことなくて、なんか見せ物小屋とかは何回か行ったことがあって、
はい、近くのね、はい、
今年も、 出てましたよ。なんか、代替わりして若い人たちが、なんか、劇団みたいなのがやってたり
とかするんだよね。ゴキブリコンピナートっていう、はい、結構変わった演劇をする、うん、変わったっていうか、かなりエグい演劇をする人たちが多分今やってんじゃないかな。
俺、ギリギリ昔のやつ見てたかもしれないね。
首長、なんたらみたいな。
なんか、生蛇を食べるみたいなやつとか。
はいはいはいはいはい、はい。
そう、見てたような気がするけど、わかんない。ちょっとでも、まあ結構古くからね、ずっとやってる、見せ物小屋なんかも有名な、その、花園神社の鳥の内なんですけど、まあ、めちゃくちゃ明るくてすごい人でっていうんで入っていって、で、その、やっぱまあお姉さんが言ったように、その、ホストとかさ。いやー、ホストをちゃんと見ることってなかなかないじゃん？
ああ、通ってないとね。
歌舞伎町、まあ、うん。
今、たまたま日曜日のね、9時のドラマ見てるとよくホスト見ますけど、まあまあ、そうですね。なかなか生活の中ではない。
日曜9時。あ、そうなんだ。
神木隆之介くんがね、やったんですけど。
まあ、テレビの中は結構ホストは出てくると思うけど、はい、いや、リアルホストはさ、結構見ないというか、うん、街中で、はい、まあ、ホストっぽいなってチラッと見るけど、なんかこう、結構近い距離でさ、
うん、
なんか危機として、やっぱよっちゃんの言う通りだねみたいな。生声とか聞いたりとかして、うん、ちょっとドキドキするんですけど、はいはいはい、結構やっぱその鳥の市は、そのまあ熊手で、まあ、1年の商売繁盛を、まあ、祈願するみたいな、そういうことで、で、でっかいやつとか売ってんだよね。もう本当に人の身長ぐらいのやつとか売ってて、で、そういう、まあ、でっかいのを買った方がいいんだよね。ちょっと俺、あんまりその、買う基準がよくわかってない
んです
けど。
ルール的にはそうなんですよね。高いものを買っておくと、その分服が来るみたいなイメージなんですよね。
そう。なんか下げちゃいけないっての聞いたね。なんか、でっかいの買ったらそれを、
ああ、どんどん消費していくっていうね。企業がどんだけ苦しくなろうとも、そこは、頑張ろうっていう。
ねえ、結構な値段するんじゃないかと思いますけど、まあそれを、まあ買って、だから会社で買ってたりとかするから、会社のみんなに行ってるみたいなことがあるわけだと思うんですけど、で、そこで、なんかさ、その337拍子をやるわけですよ。
はいはいはい。買ってくれたんですよね。はい。店
の人は。そうそう。で、何の仕事なのかなって、当てっこクイズみたいなのもちょっと楽しいと思うんで、鳥の市行った人はそれ考えてもらっていいと思うんですけど、なんかその、何件かその、チラ見したら、なんか大体そのやっぱり総括してるのよ、社長らしき人が。まあ、例えばその、思い出すのサングラスにヒゲのおじさんとかが、今年もね、本当になかなか大変だったけれど、ねえ、いや、本当に松本さんが怪我した時は、みたいな、なんかそういう風な話とかを。おお
お松本さんが怪我した、うんうんうん、怪我っていうのは隠蔽としてじゃなくて、ないですね。下世話会社ありますけど。
下世話
にすぐ会社ありますけど。
人間。
ああ
すぐそ飛びついて、もう、はい、自分がいかにだらしないかを本当に考えた方がいいよ。
だらしないって。だらしないと
ね。何でもうえーって言って、うえーって行くみたいな、本当に。
時事ネタかな？時事ネタを。
ネット存在か君は。
ネット存在です。どうもネット存在です。
で、そのなんか、会社のこととか喋って、で、こうみんなもさ、立って、まあ、人によってはその背中に手組んだみたいとかしてさ、なんかその、まあ、11月ではあるんですけど、こう1年の総括をさ、なかなか見ないじゃん。全然知らん会社の総括を。でもそれが結構いろんなところで繰り広げられてて、でも、さんさん並べるして、お疲れ様でしたみたいな、とかなんか、まあやってるから、これはなんかその、会社のその、ちょっとはみ出たところが見れて面白いなと思ってさ。まあまあ、鳥の市自体も面白いし、自分で、熊で買うとかね、出店楽しむとかもあるんですけど、その鳥の市で熊手を買う組織について、ちょっと眺めてみるのも面白いんじゃないかなということですね。
僕はちなみに熊手は買ってないですけど、花園神社で売ってる福財布っていうのは時々買ってます。黄色いね、袋があってね。そこになんか通帳とか入れておくんですよ。財布とか入れておくんですよ。そういうのが、縁起物としてあるんですね。
おー、それ持ち運ぶやつじゃなくて、なんかお家に置いとくみたいな。
うん、持ち運ぶやつだと思う、多分。いろんな多分使い方あると思うけど。入れて持ち運ぶ。
それをじゃあ持ってるんですか？
僕だから今使ってる通帳とかはその副財布の中に入れてますね。
あ、そうなんだ。知らんかった。ちょっと
聞いてるかどうかは、定かじゃないけど。
聞いてますよ。
ああ、ありがとうございます。
俺もこの前ほら、奢ってもらったじゃないですか。
架空？ ペイペイかな、ペイペイでおごりましたっけ、そうでしたっけ、そうかそうか。
ペイペイでじゃあおごって。
恐喝だよ。
この話を事実にするために。
おごってっていうのは恐喝だよ。カツアゲだよ。
ほら、そっち側の話するからまた。
新宿だから。
まあいいや。はい。ということで、人間百景、今回は鳥の市の話でした。
うん、
さあ、本題参りましょう。
あと3分ぐらいですかね。はい。
はい。じゃあ、最近思ったことっていうね。はい。ちっちゃい話ですけど、
うん、
最近シャワーヘッドを買いまして。
あら。
あるじゃん、なんか。マジックで書いた落書きがすぐに取れるみたいな。
ごめんなさい、よくわからないですけど。そんなに同じ
みなんですか。どうしても幽霊に取り憑かれるからマジックで書いたこの多数の呪文を消したいよ。こんな時はこのシャワーっつって消すやつがあるじゃないですか。
今時の CM はオカルトから入るんですね。そういう。
オカルトじゃないよ。法一の体験談の話だよこれ。
時代がよ。時代がおかしいんだよ。
いつの時代も法一は大変ということで、まあ、そう、そうね、すごい戦場力が
今の現代に法一になったとしたら大変だね。そうだね。うん、
大変だと思いますけど、
うん、いや、世の中法一
はいっぱいと思いますよ。
シャワーヘッドじゃ救えない、法一は。
その、ウルトラスーパーナノシャインバブルなんとかみたいなのあるじゃないですか。
バカみたいな、バカみたいな言葉のつながりが来ましたけど、何ですかそれ。
本当にバカみたいなの。何なのあの名前はって思うけど、
何でも黒上がりみたい
が、わかんない。で、どうやらなんかその、なんかね、ナノバブルと、ウルトラなんとかかんとかは同じ意味だとかさ。
同じなんかい。
前より分からない、
ね。ウルトラなんかついて同じなんかい。
そう、難しいんですけども、とにかくちょっとなんか節水効果もあるとか言うし、はい、もうなんかよくわかんないけど、うん、もう買いたくなっちゃったから買ってみたんです。
そうね、必要だったら買うべきですよ、う
ん。そしたらさ、水量がすごい弱いっていうかさ。
ああ。
まあまあ、ごめん、すごいというのはちょっと大げさ。これはラジオ用にちょっと、持ったけど、うん、ちょっと弱い感じがするの、
ね。ああ、でも心なしかっていうのありますよ。はい、シャワーの感じ。
そうそう。でも、俺、この弱いシャワーで生きていこうって思ったんだよね。
はい。はあ。弱いシャワーで生きていく。
なんかね、今まで強いシャワーが気持ちいいって人生を送ってたんだけど、
うん、
弱いシャワーでも洗浄されるんだったら別にいいじゃんっていうか、俺は一時のシャワーの快楽のためだけに強い水量を求めてたんだっていうふうに、改心したんだよね。
はあ。
っていう話でした。
いいですね。弱いシャワーで生きていくは俺本のタイトルになると思う、それ。なんか、
そうね。
含まれてる。
はい。ちょっと山戸出版かなんか出したいと思いますけど。はい。ということで、以上です。タネラジは、Spotify や Apple Podcast ので週に2回ほど配信をしておりますので、よろしかったらフォローなどをしていただければ、お便りもお待ちしております。
ということで、お時間です。次回もよろしかったらお聞きください。ホワイトはカルチャー中毒者のオレンジと、
喫茶店にあったババロアならぬジジロアを今度食べに行きます。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。